第三にと。メーテ。あれはふざけ回るのを天職のように心得ている。全く妖精の気違いに相違ない。第四話と。金田の細君。あの毒悪な根性は全く常識を外れてる。純然たる気印に決まってる。第五は金田君の番だ。金田君にはお目にかかったことはないが、まずあの細君をうやうやしく追っ立てて、禁室調和しているところを見ると、非凡の人間と見立てて差し支えあるまい。非凡は気違いの異名であるから、まずこれも同類にしておいて構わない。それからと、まだあるある。ラクーン館の諸君子だ。年齢から言うとまだ芽生えだが、宗教の点においては、一世をむなしゅうするに足るあっぱれな業のものである。こう数え立ててみると、大抵のものは同類のようである。案外心丈夫になってきた。ことによると、社会はみんな気違いの寄り合いかもしれない。気違いが集合してしのぎを削って掴み合い、いがみ合い、罵り合い、奪い合って、その全体が団体として細胞のように崩れたり持ち上がったり、持ち上がったり崩れたりして暮らしてゆくのを社会というのではないかしら。その中で多少理屈が分かって分別のあるやつは、かえって邪魔になるから、風天院というものを作って、ここへ押し込めて出られないようにするのではないかしら。すると、風天院に幽閉されているものは普通の人で、院外に暴れているものはかえって気違いである。気違いも孤立している間はどこまでも気違いにされてしまうが、団体となって勢力が出ると健全の人間になってしまうのかもしれない。大きな気違いが筋力や威力を乱用して、多くの小気違いを刺激して乱暴を働いて、人から立派な男だと言われている例は少なくない。何が何だかわからなくなった。以上は、主人が当夜、軽々たる孤島のもとで、陳死熟慮した時の心的作用をありのままに描き出したものである。彼の頭脳の不透明なることは、ここにも著しく現れている。彼はカイゼルに似た八字ひげをタクールにもかかわらず、狂人と常人の差別さえなし得ぬくらいのボンクラである。のみならず、彼はせっかくこの問題を提供して自己の思索力に訴えながら、ついに何らの結論に達せずしてやめてしまった。何事によらず、彼は徹底的に考える能力のない男である。彼の結論の暴漠として、彼の鼻孔から放出する朝日の煙のごとく細くしがたきは、彼の議論における唯一の特色として記憶すべき事実である。我が輩は猫である。猫のくせにどうして主人の心中を書く精密に記述しうるかと疑うものがあるかもしれんが、このくらいのことは猫にとって何でもない。我が輩はこれで独身術を心得ている。いつ心得たなんて、そんな余計なことは聞かんでもいい。ともかくも心得ている。人間の膝の上へ乗って眠っているうちに、我が輩は我が輩の柔らかな毛衣をそっと人間の腹にこすりつける。すると、一道の電気が起こって、彼の腹の中のいきさつが手に取るように我が輩の心眼に映する。先だってなどは主人が優しく我が輩の頭を撫で回しながら、突然、この猫の皮を剥いで、ちゃんちゃんにしたらさぞ暖かでよかろうと、とんでもない猟犬をムラムラと起こしたのを即座に蹴取って、覚えずヒヤッとしたことさえある。怖いことだ。当夜主人の頭に起こった以上の思想も、そんなわけで幸いにも諸君にご報道することができるように相なったのは、 我が輩の大いに栄誉とするところである。ただ主人は何が何だかわからなくなったまで考えて、その後はぐうぐう寝てしまったのである。明日になれば何をどこまで考えたか、まるで忘れてしまうに違いない。今後、もし主人が気違いについて考えることがあるとすれば、もう一遍出直して頭から考え始めなければならん。そうすると、果たしてこんな経路をとって、こんな風に何が何だかわからなくなるかどうだか保証できない。しかし、何遍考え直しても、何条の経路をとって進もうとも、ついに、何が何だかわからなくなるだけは確かである。